恵みをいただく御言葉はネヘミヤ記の4章、1節から15節までです。ネヘミヤ記4章1節から15節、はじめに4節と5節をお読みいたします。お聞きください。私たちの神、私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見前から拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。アメン。お祈りいたします。愛するイエス様、我らはあなたに求めております。我らの目はあなたに注がれ、我らの耳はあなたの御口から流れ出る御言葉を慕い求めて傾けられております。イエスよ、どうぞ今朝も一人一人にあなたの命を注いでください。このしもべの唇を清めて、これに預かる一人一人を整えてください。我ら一同が今朝あなたの聖なる天のその栄光に預かるこれからでありますように、どうか助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今年に入ってから再建という言葉がよく出てきております。再建の技は非常に尊いものです。本来神様は人を神の似姿へと作られました。神様は尊いお方です。その人間をそしる、人間を、人を貶めたり、ね、他人を、あるいは人が弱いからといって、抵抗しないからといって、抵抗するけれども力が弱いからといって、その人を徹底的にそしって、奪って、また本来あるべき幸いを取り上げ、そのようなことをするものは悪魔サタンに心奪われたものです。悪魔サタンの性質は、怒り、憎しみ、殺し、奪うこと、盗むこと、それが悪魔サタンの性質です。そのような、心に私たちは支配されてはならないし、またそのような性質の人のその性質を野放しにすることを許してはなりません。よくですね、聖書に書いてあることを、右の方を打たれたら左の方を差し出しなさい、書いてあるんですけども、それ悪者に対しての、その、裁きは神様にお委ねしましょうというところで、ですから、もしその相手がどうしても言って聞かないということであるならば、もう右の方を打つような、そういう悪いものには左の方を差し出して、でそれで自分で復讐することではなく、神様に復讐をお委ねしましょうというところです。このネヘミヤも自分で復讐してないですね。もうこのエルサレムの城壁を立て直そうとする技が起こってから、この4章で、このサヌバラテとかトビアとかの名前が出てくるのは、もうこれで2回目です。もう何度も、その再建の技をあざけりました。人が、礼拝が立て直ろうとするのを邪魔しようとするのを、もう2度ですね、2度3度、そういうふうに邪魔をして、で、それで、この同胞の気落ちをさせようとする。それに対して、ネヘミヤは、軍隊を招集してサヌバレテとか攻め込んでいないんですね。祈ってるんです、神様に。そのまま、右の方を打たれた左の方を差し出すに通じます、自分で仕返しをしない、神様に、全部お委ねして、復讐は神様がすることですから、その神様にネヘミヤは全部、持って行って、全部神様のところにスルーして問題を神様に祈っているんですね。今お読みしましたこの4節からのところ、お聞 きください。私たちの神、私たちは軽蔑されています。主の民が軽蔑されている。礼拝を再建させ、それを守ろうとする、その再建の技をあざけって軽蔑している。このサヌバラテ、またトビア、彼らはもう一匹の狐がその城壁に登っても石垣が崩されてしまう、あるいは、一体この哀れなユダヤ人たち何してるんだ、修復して生贄でも捧げようとしてるのか、礼拝を捧げようとすることをあざけること、またその再建の技をあざけること、命の立て直し、生活の立て直し、また、自分自身それまでの人生で奪われ続けて本来生きるべき神様の仕事を、それを取り上げられて、それを尊いものを取り上げられる、それに対してはネヘミヤまず真っ先にしたのがお祈りしたことですね。お聞きください、私たちの神、私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見前から拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。立て直す尊い技をする人を侮辱する人はこのように、主に呪われて叱るべきなんです。神様が本当に人に良くなってほしい、もう罪の技をやめて、悔い改めて立ち直ってほしい、そして礼拝する生活、神様と一緒に生きる生活を送って、そして幸いを勝ち得てほしい。人はもともと神の似姿として、神様と共に生き共に歩むように作られている。その本来ある姿を立て直そうとすることを邪魔するものに対しては、このように私たちも主に向かって祈るべきです。そして城壁はもう半分も、これによって、この祈りすることによって城壁は半分立て直っていったんですね。そして具体的な武器が出てくるのは、この今日この何節からのところなんですけども、もう敵の方も具体的に、何か武器を持って混乱に陥れようとして、陰謀を企てるんですね。この何節は節のところで、でも9節でネヘミヤは、しかし私たちは私たちの神に祈り、また祈りで対抗し、そして彼らに備えて日夜見張りを置いた。そして対応するんですけども、でもやはり味方の中からも本当に弱い弱音をどうしても唇からこぼれてしまう人たちが出てきました。10節見ますと、その時ユダの人々は言った。荷を担う者の力は衰えているのに、チリアクタは山を成している。私たちは城壁を築くことはできない。で、この10節のところでは、敵のことは一切出てきません。ただ自分たちが弱いということを主張しており、そして、荷を担う者の力は衰えている。チリアクタは山を成している。私たちは城壁を築くことはできない、敵のについての言葉は一切出てきません。彼ら、エルサレムの捕囚から帰ってきて、捕囚から帰ってきた後92年後に、この城壁が再建される、その、いろいろな仲介書では書いてあるんですけども、その92年という間、彼らずっとこれと同じ言葉を繰り返してきたに違いありません。我々は力を衰えている、チリアクタは山を成している、私たちは城壁を築くことはできない、それまでの今までの人生の中で何度も何度もつぶやいてきた言葉がまた再び、口に上らせてられてきてしまいます。再建の技、それもの人生で未だかつてできなかったこと、せっかく希望が持たされて、そうだ再建して、そしてこれからもう、悪い者たちにもう好き放題出入りされないようにこれからしよう、自分たちのそのもうずっと奪われ続けてきた自分の財産、騙し取られ続けてきたようなその、穴だらけの自分の心の城壁、唇という城壁、それをもう再建して、これから、もう自分の中のせっかく、稼いだものが、 もうおめおめと奪われないようにしよう、ね、そういうふうに立て直そうと希望を持ってしてきたところに、でも敵のその第一声、ね、気落ちをさせる声によって、それまでの人生で長い間ずっと積み上げてきたこの負けの、ね、唇パターン、言葉のパターン、荷を担う者の力は衰えているのに、散りあくたは山を成している。私たちは城壁を築くことはできない。この言葉が再び、ね、こぼれてしまう。もう敵がもう気落ちさせたんですけど、でもあたかもなんか問題が自分の側にあるかのような、そういう思いがすることがあります。なぜ自分の中にその卑屈になってしまう思いが来てしまうのか。敵の言葉巻きの攻撃ですね。私たち自身は本当に主にあって尊い、ね、生活を守ろう、礼拝をする生活を守ろう、ただその気持ちがあるだけなんですけども、敵がそれをやめさせようとする。でそこで今までもう 何年何十年と負け続けてきたその心の唇のパターンが再びふっと出てきてしまう、そういうことはあります。でもネヘミヤは、ね、そうはいかないんですね。人が気落ちをしたそのところ、ね、心の内に恐れが生じた、あるいは、ね、今までの人生のまま、もしかしたら、ね、私はちょっと希望を持ったけど、でもそれすら無駄なんじゃないか、狐一匹で崩されてしまうんではないか、ね、そのような心をちらつかせると敵が、ね、そこを足台にしてもっと踏み込んでくるんですね。この11節で言ってます、ね、この人々の、ね、ユダの人々がちょっと弱音を吐いたその直後に11節で、一方私たちの敵は言った、彼らの知らないうちに、また見ないうちに彼らの真ん中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせよう、ね、もう彼らが知らない間に、自分はもう彼らの目をかいくぐって、彼らのその包囲網をかいくぐって彼らの真ん中に突然立って、そして彼らを、ね、殺して、そして工事をやめさせよう、ね、そのような脅しを攻撃をかけてきます、ね、人は、この、ね、敵が見えないというところ、ね、そこに対しては恐れを抱くものです。かなりですね、その恐れがひどい人になると、もう、ね、この、実はこの椅子の下に盗聴器が仕掛けられてるんではないかとか、ね、なんか監視カメラが知らない間に入り込んで我々を監視してるんではないか、ね、そのようにして、我々はいつの間にか知らないうちに敵になんか見られてるんじゃないか、そういう恐れを、もう、ね、恐怖心があまりにも強い人はそういういらない恐れをまでも、ね、心の中に入り込んでしまう、ね、敵はそういうふうにして、ね、知らないうちに見ないうちに入り込んで、ね、そして殺しやめさせよう、そういう脅し攻撃ですね、それを仕掛けてくる。このような心、そのような思い、ね、それにとらわれてはいけません。イエス様が一緒におられるということをまず認識し、そして、ね、主は生きておられる主です。そして、ね、主は皆さんを、またあるいはこの世界を、なんかある日突然私たちの知らないうちになんか悪者の手に委ねられるような、そういうお方ではないんですね。なんか恐怖映画とか、この人類が知らない間にもう圧倒的な悪のその勢力によって、ね、たちまちにして、意味もわからない、ね、宇宙人とかあるいは病気とか、ね、そういうものに悪どいものによってもう、本当に命の技をしようとしている人たちの努力も虚しく滅ぼされてしまうような、そういう恐怖を植え付ける、ね、これ悪魔サタンの手法ですね。そういう映画ばっかり見てるとなんか言われもない恐怖に陥られて、もう普段こうやって生きているところに知らないうちに恐怖が忍び寄って滅んでしまうんではないか、そういらない恐怖が、 植え付けられてしまうものですけども、イエス様はそんなことをされるお方ではありません。世界の終わりがいつ来るか、まず福音が述べ伝えられて、そして終わりの日にあざけるものが現れて、偽キリストが現れ、だからそういうことが起こるからしっかりと目を覚ましていなさい、惑わされないように、人の言葉に惑わされないように気をつけなさい。イエス様はマタイの24章、終わりの日に何が起こるかという警告のところにおいて真っ先に言われています。真っ先にイエス様は人に惑わされないように気をつけなさいということです。ネヘミヤたちは惑わされないように気をつけました。人々が惑わされかけているところで、ネヘミヤは助けます。この13節のところで、そこで私は民をその家族ごとに城壁の後ろの低いところの空き地に剣や槍や弓を持たせて配置した。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たちおよび他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。アーメン。で、彼らを恐れてはならない、大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。アーメン。私たちが、恐るべきは何か、そういうわけのわからない恐怖、敵、知らない間に迷い込んできて、知らない間に何か仕掛けられて、ある日突然、もう意味不明に私たちは、また再び滅んでしまう、そういう、恐怖の植え付け、そうしたものを一切恐る必要はないんです。むしろ私たちが恐るべきは大いなる恐るべき主です、大いなる主を、恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟家族のために戦いなさい、ネヘミヤは言いました。恐るべきお方はただ主です、主は皆さんの全てをご存知です。皆さんの髪の毛一本一本すら数えられています、主に。ということは、主は皆さんを落とし入れようとする敵の髪の毛の数さえも数えておられる主です。その主に、全てのことを持っていくんです。祈るんです。ネヘミヤは全部敵からの言葉、全て、主に持っていきました。主を、私の生活を立て直そうとしていたけれども、でもあのものが、この生活の立て直しを、阻害しようとしています。私はただ礼拝をする生活を守りたい、神様を第一にして、そして神様と共に歩んでいきたい、それを邪魔するあの者がこういうふうに言ってます、もし手紙を差し出してきたならば、その手紙をそのまま主に持っていく、ヒゼキヤはそんなことをしましたね。敵がもう書簡でもって脅してきたら、その書簡をそのまま神殿の主の御前に広げて、主を、敵がこれのことを言っております、しかし私はあなたにより頼みますって、したら主は御使いをたった一人使わして、そのたった一人の御使いが敵軍18万5000を撃って、ヒゼキヤは一切戦い交えることなく、もう敵はもうすごすごと引き返していった、そういうこともあります。私たちに、脅しかけてくるものについては、もうその言葉はそのまま死に持っていくべきであって、皆さんが心の中で堂々巡りする必要はないんです。皆さん、主のもの、主の民でしょうか。アメンであるからには、皆さんを守るのは主です。皆さんを、脅してくるとするならば、もし皆さんの力でそれをそのまま対応するならば、主は働きようがないんですけども、でも皆さんがその問題、課題、あるいは敵からのもろもろ、それを全部主に持っていくならば、主が対応してくださるんです、右の方を叩かれたら左の方を差し出す、これ確かに裁きを主に委ねる、その悪者の裁きを主に委ねるという行為ですけども、でも、何かあったら、物事が来たら、それをそのまま主に持っていく、するならば主が働いてくださる余地があり、主が、そのことを成してくださるんです。そのようにですね、皆さんの側がもう敵のあざけり、攻撃、それを間に 受けて皆さん自身がね、恐れたり降伏したり、また以前のただ分取られるだけの生活に、ね、戻ろうとする、ね、それを敵は狙ってるんですけども、でももし皆さんがですね、その手に乗らず全部主に持っていって、かえって主にあって徹底抗戦する構えを見せるなら、敵の側がもうこれダメだっていうことで手を引くんですね。今までもうずっと分取り放題、ね、やりたい放題していったもの、それを敵はやめるんです。この15節、私たちの敵が、彼らの企みは私たちに悟られ、神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私たちは皆城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻った。アメン、ね、神様がその敵の企みを打ち壊されるということを敵は知るんです。私たちがね、神様に祈る民、神様と共に歩む人、礼拝者であることによって、それによって信仰にあるスクラムを組んで主にあって対抗するならば、敵はもうこれダメだ、ね、今までのようにはいかない、ね、そういうふうに敵の側がね、かえって恐れをなすんですね。で、主日ではこの16節以降のところで、もう敵が手を引いたからといって、だからといって、ね、もうその警戒の手を緩めたりしてはならないことを見ました。ね、この後、ネヘミヤは、ね、人々に、ね、工事を続けさせるんですけども、でも、ね、片手に、武器を持たせ、そしてもう片方の手で、この工事の手をする、ね、そのようにしていく。もう片方の手に武器を持っていたんじゃ、ね、工事がはかどらないんじゃないかと思うかもしれないんですけれども、でも逆なんですね。もう敵にそのいつでもあなた方が攻め込んできたら、いつでも対抗する手立ては、ね、ついているぞ、そのように、ね、武器をちらつかせる、ね、敵の目に、ね、対抗するための武器をちらつかせること、これ非常に有効なんですね。敵がもし、ね、見に来て武器を持っていなければ、また、ね、あざけり攻撃、また、ね、土足で踏みにじってきて、ね、分取り、脅し、奪う攻撃、ね、それを持ってきます。皆さん、いつでも、ね、自分は主に属するものであるということ、そういう御言葉の剣を、いつも皆さん、それで、ね、武装していてください。ね、皆さんの唇から、ね、御言葉を話さない、昼も夜もそれを口ずさむならば、その人は、ね、水路のそばに割った木のようだ、時が来れば実を実らせる、その葉は枯れることがない、何をしても栄える。ですから、むしろ御言葉の武器を皆さんが帯びていること、これが仕事をはかどらせるコツです、ね、そんな皆さんがなんか刃物とかそういったものをいつも、ね、身に帯びている、ね、そういうことではありません。むしろそういう、ね、物としての剣とか刃物よりも、むしろ御言葉という剣を皆さんいつも身につけて、身に帯びて、いつでも差し出せるようにしてください。社会に出たら、あるいは、ね、怖もての人の前に出た時に、ね、もうパッと御言葉とか教会に通っていることとか礼拝を忘れて、もう相手の言いなりになってしまう、ね、その人生からもう脱却して、もうしっかりとね、そういうこわもての人を前にした時とか、仕事場に行った時とか、そういう時でもすっと御言葉の剣が差し出せるように、ね、むしろ皆さんの口からその場に御言葉の剣を置いた時、その場を支配できるんです。イエス様の名前を、ね、そこに持ってくると、今まで滞っていたものが、ね、進んだりするんです。実際ですね、もう何年か前、新潟の方で賛美集会したんですけど もうたった1日で、ね、もう1週間ぐらい地道に、作業したり、あるいは準備したり、あるいは、ね、そういう交渉したりしなくてはならないのたった1日で した時も、ね、その、会場となる人との、ね、ミーティングで、ね、一体これどういうことなのか、ね、どういう動機でこれをするのか、ね、それはね、 イエス様を称えるためであり、そして、ね、イエス様が私たちの中心です、ね、もう社会でそういうことを言うのはちょっとそぐわないように見えるようなことでも、でもイエス様の名前がそこに立った途端にですね、いろんなことがトントン拍子に進んだ、ね、そういうことがあります。イエス様の名前を置くこと、御言葉をその社会の場、あるいは、ね、あたかもイエス様のことをもう何も知らないかのような、そういうところにおいても御言葉を置くとき、あるいはイエス様の名前を置くとき、あるいは皆さんが祈るとき、その場は霊的に支配されるんです。なぜならイエス様は全地をすべ治められる主だからです。そのイエス様の名前、そこが、ね、そこを置くとき、すべてはイエス様の名前によって支配されるんです。ネヘミヤはすべての面において祈りました。また敵の攻撃に対してはそれぞれ剣を持たせました。皆さんが持つべき剣は御言葉、どうか皆さんはこの御言葉にあって、またイエス様にあって強められて、そしてこの方をどこででも、ね、宣言し、そしてその場を霊的に収め勝利する皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アメン。愛するイエス様、天と地を支配しておられるイエス様、我らの主であるイエス様、あなたの御名を褒めたたえます。そしてあなたが主であることを今日も宣言いたします。どうか一人一人が今日それぞれの仕事場に行くとき、あるいは家を守るとき、どうかそれぞれの場所においてあなたの御名を掲げ、また御言葉をいつでも唇に上らせられるように、もはや敵が来ても御言葉の剣をちらつかせて、そして逆に支配者の側に回ることができますように、この全地は神の子供たちによって支配されるように作られております。カエサーが、カエサーの似姿としての人を土をこねて作られ、その花にあなたの息吹を吹きかけられた時、人は生きるものとなり、神の似姿として、そしてこの地を支配せよとあなたはおっしゃいました。どうかイエス様にあって神の子供とされた一人一人が正しくそれぞれのところを支配していくことができますように、それもイエス様の名前によって、また御言葉に基づいて支配者となり、そして悪しき支配を、それを命のイエス様の支配で塗りつぶしていく、この一人一人でありますように、どうか今日これからの歩みをあなたが祝福してください。死を命で飲み込ませてください。悪しきものを、その企みは御言葉の光で照らし出して、もはや命を阻害することをやめさせ、また怒り、妬み、嫉妬といった、そういったものを私たちの内からそれを取り除かせ、そしてただあなたの命にあって有用な、また人の命を育む、そして物事を立て上げる、その技を今日も成していく、この神の子供たちでありますように、イエスをどうぞ祝福してください。
アーメン。
今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこのネヘミヤ記を通して、主よ、私たち自身がこの社会に対して、まだ私たち自身のこの生活を守っていくために、まず最優先としてすべきことを教えてくださったことを感謝いたします。私たちは命によって贖われて、死から命へと移されたものです。主よ、あなたはこの命の貿易を、あなた自身の身体を持って、血潮を持って、あなたは引いてくださっています。でもこの生活をするその現場において、私たちがしなければならないことは、世と私たちの間にこの隔ての壁を立てるということです。今まで私たちは世と私たちの間にこの隔ての壁を築くことはできず、いつも開かれた状態で、世が私たちにいくらでも攻め、いくらでも入り込む余地を置いてしまいました。でも主よ、あなたがこのネヘミヤが築いたこのエルサレム城壁を通して、私たちに あなたも気づくべき障壁があることを悟してくださり、そして私たち自身もこの世に対して悪に対して罪に対して呪いに対して惑わしに対して気づくべき障壁を気づかせてくださり、私たち自身がまだこの障壁の気づきに立て直しにかかることができますように、主が祝福してくださったことを感謝いたします。主よ、あなたはこの障壁を築くとき、立て直すとき、敵が現れることをこのネヘミヤ記を通して教えてくださったことを感謝いたします。あざけり笑う者、軽んじる者、そして邪魔する者が常にあって、そして私たちの障壁の築くことを邪魔しています。主よ、私たちがこのような邪魔に対して、主よ、私たち自身もあなたが私たちに与えてくださったこの信仰の矢を放つことができますように、信仰の槍を突くことができますように、信仰によって御言葉の剣を下ろすことができますように、主よ、あなたが私たちを強く大きくしてください。働く時に主よ、あなたの御言葉を片手に持って、私たち自身があなたを盾にして働くことができますように、主よ、あなたが祝福してください。そして私たち自身に敵が襲いかかろうとするとき、私たち自身がいつもあなたの御言葉の剣を持ち合わせて、そしてこの社会に対して、人に対して、物に対して対処することによって、私たちの防衛するその力が本当に見えるところにおいても完璧で、見えないところにおいてもあなた自身が私たちを防衛となって守ってくださるところは完璧であることを、よっとこのすべてのもろもろのものに示していくことができますように、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日もこの御言葉を通して、主よ、あなたが私たちに祈ること、あなたにより頼むこと、そして私たち自身でしなければならないこと、それをしっかりとその方法を教えてくださり、捉える信仰を与えてくださったことを感謝いたします。聖霊が今日の御言葉を私たち自身にことごとく教えてくださり、そして教えられた御言葉通り、主よ、私たちのこの信仰のスタンスを持って、築くべき人生のこの障壁を立て直し、家庭の障壁を立て直し、親子関係の障壁を立て直し、まだ仕事の障壁を立て直すことができますように、祝福してくださることを感謝します。私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。